街を歩くと、もう梅が満開になり、また、ボケの花が咲き始めております。すっかり春めいてまいりました。しかし、季節は春めいてきましたが、私たちの国はなお緊急事態宣言、家庭での礼拝となります。中央の報告にも書かれております。3月7日に緊急事態宣言が解除されない場合、3月14日の臨時教会総会を21日に延期となりますとあります。ところが、緊急事態宣言は21日までの延長となり、その日の午後に予定された臨時教会総会をどうしたらいいんだろうか、なんとか開催したいと願ってますが、今日午後の役員会でそのことを話し合いたいと思います。さて今日の説教はお気づきのことかと思いますが、旧約聖書も新約聖書も教団の聖書日課3月3日の聖書箇所であります。その日皆さんは聖書日課の聖書からどのような御言葉をお聞きになったでしょうか。皆さんがお聞きになって恵まれたことを互いに分かち合うことができたらなと思いますが、コロナ禍の中で集まることができなくて大変残念であります。そこで私なりにデボーションしたことに基づいて今日の説教を進めたいと思います。最初に旧約聖書サムエル記での6章1節から19節からの言葉に聞いてみたいと思います。まあ、ここを読んでいくつかのことが心に残ったんですが、私は今日、このダビデが神の箱をエルサレムに運び上げるとき、その途中で、この牛が、神の箱を乗せた牛がよろめいたので、ウザが神の箱に手を置いて、伸ばして、この箱を押さえた。ところが神様がそれを怒って、そしてこの過失の上に神はその場で彼を撃たれて、ウザは神の箱の傍らに死んだ。おそらく皆さんも、この出来事が、わりと印象深く、また恐れを持って、何なんだろう、これは、と、思われたんではないかと思います。神の箱っていうのは、契約の箱とも呼ばれます。そこには神がモーセを通して与えた10回の、まあ、この刻まれた板が、石の板が入っております。それゆえ、この神の箱は、神様がそこにいらっしゃるという、ご臨在の象徴であります。神の箱は、ケルビムに守られておりました。で、ケルビムっていうのは、神様に仕えて、聖なるものを守る役割を担っていました。手と足があり、翼を持ち、人間の理性と動物の威力を合わせ持つ、超人的な力の象徴です。聖書時点で、ちょっと図があってこれを拡大コピーしてみましたが、皆さん見えますでしょうか？で、手があって、足があって、そして翼があるんです。で、顔は人間の顔ですが、胴体はどうもなんか動物のような格好してで、これがケルビムの図なんですね。で、これが、この神の箱の上に、一対になって、銀で作られたものが、こう乗せられて、そして神の箱を守っていたと言われるわけなんです。で、この神の箱は、出エジプト記3章の24節に、 エデンの園にある命の木を守った警備員が出てきます。また、幕屋の至聖所の箱の、神の箱の贖いの蓋の両端に向き合うように、純金の警備員が置かれて、まあ、神の箱を守っていたということが、出エジプト記の25章、12節から22節に記されております。ダビデたちは神の箱を牛に引く新しい車に乗せて、アミナダブの家からエルサレムへと運び出したのであります。その時、アミナダブの子供の二人、一人はウザ、一人はアフヨがこの牛を引く車を御しておりました。神の箱が通るということで、ダビデをはじめイスラエルの家の人々は皆、盾元や太鼓、鈴、シンバルなどの楽器を奏でてて歓迎しました。一行がコナンの麦市場に差し掛かった時に、牛がよろめいたので、ウザは神の箱に手を伸ばして箱を押さえたとあります。ところが主なる神様は怒りを発して、この過失のゆえに、その場でウザを撃たれたので、ウザは神の箱のそばで死んでしまったとあります。神様がウザを撃たれたため、ダビデも怒りました。そして神様を恐れて、どうして死の箱を私のもとに迎えることができようかと言って、ダビデの町に主の箱を移すことを望まなく、その、麦市場の近くにいたガド人オベド、エドムの家に向かわせたということです。ここを読まれて、おそらくダビデだけではなく、皆さんも驚き、疑問に思われたかと思います。ウザは、牛がよろめいたために、神の箱が倒れるのではないかと心配して手を伸ばして神の箱を押さえたのです。ウザは神の箱が倒れないように守ろうとしたのです。それなのになぜ神様は怒りを発せられたのか。神様は憐れみ深いお方なのになぜウザのこの善意を受け止められなかったのか。怖い神様だと思われたかもしれません。旧約聖書では、神の箱は神様の臨在を表すものです。民数記4章15節には、聖なるものに触れて死を招くことがあってはならないとあります。またサムエル記の上の16章19節に、神の箱を奪ったペリシテ人たちが、その神の箱を覗いたので、人々が撃たれて死んでしまったとあります。民数記には、神様の聖なるものに触れて死を招かないように、モーセの兄弟のアロン一族を祭司として立て、またレビ族に、神の幕屋に仕える務めを与えていることが記されております。こうした旧約的な背景を考えると、ウザはたとえ善意であったとしても、触れてはならない、神様の聖なるものに触れて死を招いてしまったのであります。元東京神学大学の教授で、学長となるで、今は召された松永菊夫先生が、このところ次のように解釈して話されました。ウザの行為は、神様がおられるのに、神様がおられないように行動したことが問題なのである。神様がそこにおられれば、何の心配もないのに、まして神の箱には、ケルビムが守り役として置かれているのに、 自分で心配して神様の気で怒ってしまったことであります。自分が守らなければとっさに手を伸べて抑えてしまったんでしょう。でもこのようなウザのような思いや行為は私たちもよくすることがあるんではないでしょうか。信仰者と言いながらも神様に聞きも祈りもしないで自分で良いと決めたことを進めるのですが、どうも良い成果が得られない、道が開かれないで苦しむというようなことがあるのではないでしょうか。もし旧約聖書時代に生きていたら、ウザのような失敗を私なんかは何回もしてとっくに打たれて死んでしまっていたんではないかなと、ここを読んで思ったのであります。皆さんはどう思われたでしょうか。で、こんな思いで、新約聖書のヘブライ人への手紙2章を読んで、本当に大いなる救いの恵みに慰めを与えられました。新約聖書のヘブライ人への手紙の方に入っていきたいと思いますが、私たちはウザのように神様の御心に背いて、打たれて死んでしまうのではないかと、いつも死を恐れております。ところが、ヘブライ人への手紙の2章14節を読んで、私はほっとし、アーメンと神様に感謝しました。14節にはこう書かれております。ところで、コラは血と肉を備えているので、イエスもまた同時にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔を自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯、奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでしたとあります。血と肉を備えということは、人間であることの象徴的な表現で、イエス様は私たちと同じ人間になられたということであります。そして、私たちを神に背かせて死へと陥れ、死を司るのが悪魔、サタンなのであります。イエス様は、ご自分の十字架の死によって、悪魔がもたらす死を滅ぼされ、三日目に復活されたのであります。それまで、人々は、裁きと死の恐怖のために、一生涯、奴隷状態になっていたのです。ところが、イエス様の十字架の死と復活は、信じる者たちを裁きと死の恐怖から、解放してくれた大いなる救いなのであります。ウザの出来事を通して、私もそのようになるのではと死を恐れる私たちは、主イエス様の十字架の贖いの死を信じることによって救われているのであります。二章九節に言われております。イエスが死の苦しみのゆえに、栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによって、すべての人のために死んでくださったのです。神の恵みによって、すべての人のために死んでくださったのですとあります。イエス様の十字架の贖いの死は、すべての人のために死んでくださった死なのです。また信じる者に罪と死からの解放という大いなる救いを与える死なんです。これが神様がイエス・キリストを通して私たちに与えてくださる恵みなのであります。17節にこのようにあります。 神の御前において憐れ深い、忠実な大祭司となって、民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかったのです。この大いなる救いを与えるためにイエス様は、大祭司となられたのです。旧約聖書における大祭司というのは、年に一度、幕屋の至聖所に入って、自分自身のためと、民の罪のために捧げる動物の血を必ず携えて入っていき、そういったその血を注いで、罪の贖いをするのです。年ごとに、これは繰り返されねばなりませんでした。しかし、人間となられたイエス様は、大祭司としてただ一度、動物の犠牲ではなく、ご自身を犠牲、生贄として十字架に捧げて、流された血によって、すべての人々の罪を取り去ってくださったのです。これが、イエス様が、私たちの大祭司となられたということなんです。ご自身を生贄として十字架に捧げ、そこで流された血によって、すべての人々の罪を取り去ってくださった。イエス様は、神様の御前において憐れみ深い、忠実な大祭司となって、大いなる救いを恵みとして与えてくださったのであります。18節に、事実ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受ける人たちを助けることがおできになるのですとあります。サムエル記の御座の出来事を通して、自分も罪のゆえに裁きを受けるのではないかと恐れる私たちです。私たちは大いなる救いの恵みに預かりながらも、自分は大丈夫だろうかと不安を覚えたりします。しかし今は、私たちには、憐れみ深い大祭司としてのイエス・キリストがおられるのです。ヘブライ人への手紙の3章に入ると、神の声を聞くなら、神の反抗をした時のように、心固くなにしてはならない。今日あなたたちですね。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならないということが3回繰り返されています。私たちは自分の弱さで神様の御心に沿えなかったと思うとき、御言葉を通して神様の御声を聞くのです。固くなにならないで、神様ごめんなさい、お許しください、素直になって悔い改めるのです。大祭司イエス様は、私たちと同じ人間となって、罪は犯されなかったが、あらゆる点で、私たちと同じ試練を受けて苦しまれました。だからこそ試練を受けて、悩み苦しむ私たちを助けることがおできになるのです。神様ごめんなさい。お許しくださいと悔い改めの祈りを捧げるときに、憐れみ深い大祭司イエス様が神様と私たちの間にあって、私たちのこの祈りを受け止めて、そして神様に届けて、その許しの恵みが確認することができるのであります。4章16節にこう呼びかけられています。だから、神の憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に 恵みの座の神に近づこうではありませんか。今、ライブ中継を通して家庭での礼拝ってありますけど、この主日の礼拝こそ、恵みの座の神様に近づく時であります。また日々聖書日課を通して御言葉に聞く時も、神の恵みの座の神様に近づく時であります。どんな時でも、私たちは憐れみ深い大祭司でのイエス様がおられます。この週も、憐れみ深い大祭司イエス様を信じ、許しの恵みをいただき、喜びと感謝に満ちた歩みをさせていただきましょう。お祈りいたします。天の父の神様、今日は3月3日の聖書日課を通して御言葉に聞きました。神の箱に触れた座が、打たれた死んだ出来事を通して、他人事ではない恐れと不安を感じました。しかし私たちには、憐れみ深い大祭司イエス様がいてください。ご自身の体を捧げて、神の恵みによって、すべての人のために死んでくださいました。信じる者に、大いなる救いを与えてくださることを改めて確認し、信じて感謝いたします。神様、緊急事態宣言が2週間延びましたが、どうか新型コロナウイルスの災いが少しでも収まり、日常生活に平安を得ることができるように憐れんでください。医療に従事しておられる多くの方々を励まし、お守りください。また、この病気のために、悲しみ苦しんでいる方々を慰め、癒してください。神様、本庄教会の神の家族の中にも、入院治療しておられる兄弟姉妹、自宅で療養されている兄弟姉妹がおられます。どうかその兄弟姉妹たちの上に、癒しと平安をお与えください。また、コロナの災いの中にあっても、イエス様を通して与えられている、大いなる救いの恵みに生き、その喜びをまだ知らない方々と分かち合うことができますように、どうか私たちを導き、私たちをお用いください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。